こんにちは、あきです。今日もパリで学んだブレない自分の作り方の時間がやってまいりました。8月最初のお話です。今ね、日本でちょっと炎上気味になっているお話をしたいと思います。まあ、この後どうなっていくかっていうことなんですけども、まず何の問題かというと、あるゲームの話なんですね。聞いたことあるか、まあ、ゲームに詳しい人あんまり、まあね、直接いらっしゃるかわからないですけど、アサシンクリードっていうシリーズなんです。で、これは私は知らなかったんですけど、フランスの会社なんですよね。で、アサシンクリードが毎回毎回1作目2作目って言って、うちの息子が大好きなんですよ。そのアサシンっていうのは、なんていうのかな、殺人団みたいな感じですよね。そういう、まあ、アサさんって人を殺すって意味なので、でそこをゲームしながらね、そういう人たちがいろんなことを舞台にねやっていくゲームなんですけど、まあ戦いのゲームですよ、はっきり言うと。ただこのアサシンクリードがなぜすごいかというと、まあ、うちの息子もいつも言ってますけど、結構歴史的に史実に基づいてゲームと言いながら、まあまあいい話っていうんですかね、史実に基づいてる話が多いんですよ。だからもちろんビジュアルとかそういったものもすごいんですけども、まあ、そういったところでゲームとしても楽しいし、なんかゲームしながら学べるみたいなところも若干あったりして、結構ね、うちの息子はもうとにかく新しいシリーズが出るととにかく買いたい買いたいって言ってたんです。私は細かく知らないので、今回、まあ、フランス語だとアササンクエッドってクリードかなって呼んでますけど、アサシンがアサさんってなってるんですけど、まあ、そのシリーズを毎回多分彼は買ってます。で、だいぶ前なんですけど、半年も経ってないですよね、春ぐらいですかね、うちの息子が今度のそのアサシンクリードシリーズは日本なんだと、日本の侍が主人公なんだと、だからこう戦国時代をね学べるんだみたいな、めっちゃ盛り上がってたわけですよ。で、私もそれは日本語であったのかどうかわかんないんですけど、まあ、フランスで流れてるプロモーションビデオを見て、へーみたいな思ってたんですね。だから知ってました。で、なぜ今ここに来て炎上になってるかというと、そのアサシンクリードシリーズの今回のゲームは、まあ、その戦国時代なんですけども、ヤスケっていうのが主人公なんですよ。で、このヤスケって何かっていうと、黒人の侍だみたいな、まあ、黒人の人が、まあ、信長に仕えていたというヤスケに主人公としての光が当てられていて、でそこでいろいろちょっと炎上が起こっていると。で、何の炎上になってるかというと、ヤスケが実在していることは合っている。で、またヤスケ自体が侍ではない。ヤスケはもともとはポルトガルのそこの宣教師の一種の奴隷として、モザンビークかなんかの人らしいんですけど、そこから連れられてきて、まあ、だから宣教師の一団として来たんですよね。で、まあ、信長が多分そこで初めて認識した黒人だったと。で、まあまあ逸話もいろいろあって、汚れてるからじゃないかと、必死に洗い流したけど全然落ちないっていう、まあ逸話があるくらい、多分初めて日本の人が肌の色が濃い人を見たっていう、まあ、そういう人なんですよ。で、最終的には信長がそのポルトガルの宣教師、多分ポルトガルって私聞いた記憶があるんですけども、これを引き取って、まあ、自分の部下みたいな位置づけにしたと。で、本能寺の変の後、彼の姿を見た人はいないという、まあ、ちょっと謎めいた、ただこの彼に関する実在してたという事実はあっても、彼に関する細かい情報がないんですよね。で、まあ、いろんな人が言ってるんですけど、ヤスケという名前がついていて、まあ、下級武士の位置づけというか、武士に仕える感じなので、本当の侍はどちらかというとちゃんとこう名字もついていると。でもヤスケは名字がついてないから侍なんじゃないかというふうにも言われているんですよね。で、まあ、今回問題になっているのは、そこをもっと一歩先に行って、まあ、日大にいらっしゃるイギリス人のロックリーさんという、まあ、教授ですよね。その人が出している学説 が元になってるんじゃないかと言われてるんですけども、話がどんどんすり替わっていて、日本人はその黒人奴隷をやっていたんじゃないかとっていう話にちょっとすり替わってきてるんですよね。で、まあ、その細かいすり替わりがどういうふうになってるかっていうのはちょっと難しいところではあるんですけれども、問題になっているのはやっぱり日本が一種のポリコレ的に黒人奴隷を生んでいるかのような広げ方をしてて、それがまあゲームと一緒になって使われていると。で、まあそのただのね、弥助が主人公で、まあ、大体なんで信長とかね、そっちの別の武士じゃなくて彼が主人公になるかっていうところも若干ポリコレが入っているかなとは思うんですけども、まあ、これを良しとして、あたかも日本が黒人奴隷を受け入れたというか、まあ、ある意味生んだってこっちが先なんだ的な西洋のポリコレが、まあ、ちょっと今話題になってるんですね。で、これをきちんと日本側を主張しないと、いつの間にか日本では黒人奴隷が当たり前になっていたっていう学説になるんじゃないかということで、今ゲームが発売前なんだけれども炎上しているという感じなんですね。で、こういうパターンって結構あって、歴史ってなんか知らない間に塗り替えられてたりとかっていう感じになってはいるんですけれども、私自身はやっぱりそういうこと言ってる人がいるよ、ほっとけほっとけっていうこのノリが逆に相手を増長させてどんどん主張してくるような環境っていうのを作ってしまっているのかなと思いました。なので、きちんと日本は黒人奴隷をやっていたっていう事実はないって言わないと、いつの間にかあたかもね、他のところで黒人奴隷をやっていたけど日本もやってたじゃんみたいなノリにさせられるのが、まあ今までの過去の事例を見てきてもあるんじゃないかなっていう感じはします。で、それを言ったのがイギリス人の日本の大学の学者さんではあるんですが、それに乗っかってそれは正しいんだっていう人たちも実際いるっていうのが、まあ結構今問題になってますね。やっぱり一番悲しいっていうか、もともと信長はキリスト教を受け入れた、まあそこで弥助とかが入ってきたわけで、そういうので取り入れてたんだけれども、じゃあなぜ秀吉はキリシタンを逆に禁止したかっていう、ここ私は知らなかったんですけども、実は日本人が奴隷として海外に連れて行かれてたっていう史実が結構残っていて、で、それをやめるためにキリスト教を排除したみたいな、まあ、説があるんですよね。まあ、説があるというか、まあ、それ史実なんですけど、そういう流れだったら、まあ、秀吉がね、やめたっていうのもわかるかなとは思ったんですけど、こういう感じで今回問題になってるのは、アサシンクリードの会社、まあ、そのフランスの会社が炎上してるところを受けて声明を発表したんですね。で、この声明発表したのは、まあ、これはあくまでゲームですと。ゲームでフィクションだからいろんな解釈はできるから、まあ、純粋にゲームとして楽しんでくれという声明を出したんですよ。ただここは難しいところがあって、アサシンクリードは結構史実に基づいて出してるわけですよね。今までフィクションかノンフィクションかわからないようなこのリアル感がそのアサシンクリードのまあ良さだったのに、このゲームはフィクションですからって開き直ってしまうと元も子もない感じがします。まあ実際にこれ秋発売なのでどういう形で出てくるかわからないんですけども、もしかしたらまた発売になったら炎上するかもしれませんし、まあ息子はね多分また買うと思うので、その辺はね見てみないとわからないっていう感じなんですけども、今回の、まあ、日本の舞台がね、あの戦国時代が舞台って、もうそれだけで結構魅力的じゃないですか。やっぱり西洋の人たちのあの侍的な要素ってディズニーチャンネルかな、将軍とかも大ヒットしてるし、やっぱり面白い世界だと思うんですよね。興味深いし。でも、まあ、今回はその黒人の弥助っていうのを主人公にしたことによって、まあ、実際にそれがちょっとポリコレ的に話がすり替え始まっているっていうところが炎上になってますので、もし興味がある方は朝栗、 アサシンクリードっていう、ま、なんかみんなアサクリって呼ぶらしいんですけど、このアサクリを見ていただけたら、検索していただいたらいろいろ情報が出るんじゃないかなと思います。ということでね、まあ、たまたまフランスの会社でもあり、まあ、全世界でね有名なゲームということで今日お話ししました。それでは本編スタートです。はい、本編です。今日はですね、最近私が講座の中でやっていることについてのね、気づきについてお話をしたいと思います。まあ、私はね、そのパリ美学っていうのをやっていて、まあ、その中で、まあ、PPP、パリパッションプロジェクトって呼んでるんですけども、自分の本音と向き合って、で、その本音をきちんと言語化して、外に出せる、表現できるっていうところの講座をやっています。で、実際に6月からかな、スタートして、まあ、途中から入られてる方もいらっしゃったりとかしてるんですけれども、その中で、まず一番最初に私が心がけているのは、アウトプットしやすい雰囲気なんですよね。まあ、これはね、何度も経験してるんですけども、アウトプットがね苦手な人が多い。苦手って思うのはね仕方がないんですけど、これはねもう日常生活に必須だと思った方がいいんですよね。なぜか私ね、これイギリスにいた時に改めて感じたんですけども、これ何とかお話ししたことがあるかもしれませんけれども、イギリスに行った時に同じフラットメイトっていうんですかね、同じフラットの中で、もちろんお部屋はそれぞれあるんですけれども、キッチンが共有なんですよね。で、まあご飯食べる時に一緒になって喋ったりとかする。で、お隣の S 君が、まあ、日本人だったんですね。で、彼は芸術系で来てました、うちの大学にね。というのもね、うちのその大学ってもともと芸術系で有名みたいなんですよね。マリー・クワントとかデザイナー知ってますかね。あの人も卒業生みたいなんですけど、だからまあ心理学ってまあまあマニアみたいな感じで、もともとは芸術系とかね、そっちが強い学校なんですね。どちらかというと、まあ理系はなく文系がほとんど感じですね。むしろ心理学だけじゃないですかね、理系だったの。一応心理学理系なんですね。マスターオブサイエンス MSC っていう、一応理系なんです、私恥ずかしくて言えないんですけど、まあ、それを置いといて、 S 君はね、あの日本の美大を出てるんです。で、その後、まあ、こっちに来ている、大学院の方をイギリスで受けてるっていう感じだったんですけども、 S 君が言っていたのは、彼は彫刻だったんですけども、日本の美大ではどうだ、俺の作品これだで、じゃーんって見せるだけで、受け取る感性によって評価が決まるっていう感じだったんですよ。つまり俺の作品を見ろと、見れば分かるっていう感覚だったんですね。で、実際そのつもりで作品を作ってきた。しかしイギリスに来たら、作品は作るけど、それと同じぐらい大事なのがプレゼンの授業だった。要は例えばギャラリーで自分の作品を置かせていただいた時に、担当者に対してもそうだし、あるいはその来てくれる人たちに対しても、きちんとどういうコンセプトで、どういう思いでっていうのをプレゼンできるようにならないといけないと。だから授業はもちろん作品を作る授業もいっぱいあるんだけども、同時にその作品をいついつまでに作ってプレゼンをする会っていうのがちゃんと授業の中であると。で、これが日本人にはきついと言ってました。っていうか、やったことないから、日本の美大ではそんなこと全くやらなかった。でもイギリスに来てこればっかりだと。で、それをね、まあ彼は英語で説明しなきゃいけないからね、余計大変なんですよ、日本語でもやったことないのにっていう感じだったんです。で、その時に、あ、芸術に対してってこう見方が違うんだってその時思ったんですけども、これが自分の本音と向き合う時にもつながってるんだなって思ったんです。自分の好き嫌い、自分がどう考えるかっていうことを常に考えてるだけじゃなくて、人に伝える、発するっていう練習をちっちゃい時からしている人と、いきなり大人でやれって言われる人では、もうレベル感が違うんですね。慣れっていう意味もそうだし、できるできないも。で、私たちはしなくても済んだんですよ。 多分学校教育でも何々くんどう思うとかって聞かれるけど、どう思うとかっていうのもなんか適当じゃないですか。こう思いますみたいな。でもそこにどういうロジックがあって、どういう思いがあってとかっていう文章をね、書き言葉でも話し言葉でもこう作り上げていくプロセスをね、あんまり徹底的にトレーニングしてない気がします、子供の時にね、私たちが。なのでこれは自分の子供の、まあ、そのフランスでの教育を見てて、こういうこと徹底的にやるんだなっていうのを感じながら我が身を振り返り、ああやってないなと思いました。だから自分の本音が分かるはずがないんです。だって分かるための練習してないから。だからワークやればいいんでしょって思う人もいるかもしれないんですけど、ワークだけじゃダメなんですよ。やっぱりね、自分の思考パターンっていうのがあるので、本人はナチュラルに考えていることが人が聞いた時に、これってじゃあどういうことなのっていうパターンあるんですね。そういう時ってなんでそう思ってたのって、本人的には当たり前のことが全然当たり前じゃない。この間やっぱり一人一人そのグループで発表して、だんだんみんなねアウトプットすることに慣れてきた。あとアウトプットした後、質問ありますかって言うと、今までは私以外あんまり質問しなかったんだけど、何々さんのそれについてもっとこういうとこ教えてとかっていう出なかったけど、どんどんみんな積極的にツッコミ質問をしていくようになってった。で、人に自分がその彼女のアウトプットを聞いて感じたことを伝えられるようになってきてんですね。やっぱりね、1ヶ月2ヶ月経ってくるとみんなレベルが上がってきてるのを感じます。で、コメントがね、私ほら第三者で一応見る役割じゃないですか、ファシリテーターも兼ねてるので、みんなの質問の仕方、アウトプットの仕方のレベル感がね上がってきてる感じがします。はい、それはねすごいやっぱり見てて嬉しいし、で本人たちも喋ることで変わってきてるところを実感するんじゃないかなと思います。で、その時にね、やっぱりこうだと思ってたんだけれどもこうだったんですねとか、人からフィードバックをもらうことで、そういう見方で私は今までこう思考パターンをやってきたんだなって気づけるようになってくると、まずそこが第二のスタートになって、あ、こういうことを普段の生活の中で意識していけばいいんだっていうポイントがわかる。で、それがねやっぱり実践の場として詰めるっていうのは結構大きいかなと思います。あとはアウトプットができない人の特徴は、考えてる時間が長い。すぐやればいいんですよ。だからこれがまとまったらやるじゃなくって、5分以内にまとめちゃうって決めるんですね。で、この5分以内にまとまったものを提出する感じです。テストと一緒で、時間内に終わったもので提出するしかないじゃないですか。わかんないからといってテスト時間伸ばせないですよね。で、そこを例えばもう5分だったら5分、10分だったら10分以内に出てきたアウトプットをとにかく出すっていう練習をすればいいんですね。で、レベル感はもちろん人によって違います。スタートレベルも違うと思います。でもこの間の例えばグルコンの時なんかは、まあ、ちょっとね感動的なシェアをしてくれた人がいて、まあ、辛いシェアだったんですけど、でもそれがねこうみんなの気持ちに入ってって自分を見直すきっかけになったっていう、そういうね、なかなかね家族とかお友達とかにも言えないようなものが、逆に言うと赤の他人だから、実際まだリアルで会ってないんですよ、オンライン上だからね。そういう人間でもできるんだっていうところを、まあ私自身も実感しているという感じですね。なのでこのアウトプットのグループ、あと自分を深く深く掘り下げていく、質問を人に投げかける、これができるようになると、もし例えばねこの中で将来的にマインドトレーナーやりたいっていう人がいるんですけど、セッションができるようになってくるんじゃないかなと思うので、まあ、最終的にはまたそういう方たちをねサポートできる養成講座っていうのも考えていきたいなと思ってます。はい、まあ、夏休みということで、また次回今度はバカンス先の話をねまたしていきたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。 いつも聞いてくださり本当にありがとうございます。この番組は日本時間の毎週木曜日の夜配信されています。より有益な、あるいは願望実現に関するマインドに関する情報に関しましては LINE やメールマガジン、その他の SNS で発信しています。概要欄のノート術の教科書のプレゼント、こちらを登録していただくとメールマガジン、そして LINE の方にお知らせが届きます。こちらの方からぜひご登録の方よろしくお願いいたします。